皆さんおはようございます。今日はペンテコステ礼拝です。このペンテコステというのは50という意味があるわけですけれども、イエス・キリストが死の中からよみがえられたイースターから数えて50日ということになるわけです。そしてこの日に実は聖霊が降臨された、信じる一人一人の心の中に臨まれ、そしてまた弟子たちは力を受けて大胆に神様の御言葉を語るということができたわけです。そしてこのペンテコステの日っていうのは、言うなれば教会が誕生した日である。その時は建物はありませんでした。ですからこの教会っていうのは、建物よりもむしろこのキリストによって集められた人たち、それが実は教会であるということです。建物に力があるというよりは、むしろイエス・キリストを信じ、そしてまたこのキリストの名によって集まっている人たちに神様は力を与え、また栄光を表してくださる。そのことがこのペンテコステの日に起こったということであるわけです。そして今読んでいただいた聖書の箇所は、その弟子の一人のペテロが、この旧約聖書に記されてあるヨエル書というのがあるんですけれども、ヨエル書の2章を開いて彼は語りました。そのところに神様はまた私たちにも約束を与えてくださっておられます。17節のところに、神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。これが神様の約束であったわけです。すべての人に私の霊を注ぐ。私の霊とは一体何なんだろうか。まあ、神の霊、すなわち聖霊であるということです。ですから、終わりの時になって、すべての人に神様はご聖霊を与えてくださる。ご聖霊とは誰なのか。実はもう神様ご自身であるということです。三位一体という言葉を聞くことがあると思います。聖書にはその言葉は出てきません。しかし、すべてのものを作られた創造主である父なる神様、そしてまた私たちの罪を許すために十字架にかかり死の中からよみがえられたイエス・キリスト、そしてイエス・キリストが、私は去っていくが、あなた方にもう一人別の助け主を使わすと言われたのが、実は聖霊であるということです。神様はただお一人しかいない、決して三人いるというわけではないわけです。三つにあって一つである。まあ、このことは今詳しく申しませんけれども、実は聖霊も神様ご自身であるということです。そしてご聖霊の働きは何かっていうと、私たちの心の中に住んでくださって、私たちを励まし、また力を与えてください。キリストの働きは十字架にかかって私たちの罪を許すというのが、もう最大の働きであったと思います。じゃあ聖霊はどのようなことをなされるのか。私たちの心の中に臨んでくださり、私たちに力を与えてください。それがご聖霊の働きであるということです。そして神様は終わりの日にすべての人に私の霊を注ぐ、そのように約束されたわけです。まあ、注ぐということは、すなわち、まあ、私たちは言うなれば入れ物のようなものであるということです。パウロという人は、私たちは土の器だ、彼はそういうふうに言いました。その土の器である私たちの心の中にご聖霊が注がれる。じゃあどうなるのか。それは私たちが喜びで満たされるということであるわけなんです。ご聖霊は私たちに力を与え、私たちを慰め、励ましてくださる方です。その方が私たちの心の中に注がれると、私たちの心は喜びでいっぱいになる。その姿がこの使徒の働き2章のもう前半で出てくるわけです。 この前のところを見るならば、その弟子たちがもう喜び感謝し、この口々にイエス・キリストの証をしているっていうその姿を見たときに、このまあクリスチャンでない人たちは酒に酔ってるんではないかというようなことで見ていたわけです。私も酔っ払ってる人を見ることはありますけれども、もう何かこう、ほがらかそうにですね、まあ、喜んでるような姿で見えるわけです。でもクリスチャンは酒に酔っているのではなくて、聖霊に満たされてもう喜びと感謝でいっぱいである。でもそのことはただ自分だけが感謝するということではないわけなんです。なぜご聖霊が私たちに望む必要があるのか、それは17節の終わりを見ると、あなた方の息子や娘は預言しという言葉が出てきます。預言をする。また18節のところにも、その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。なぜ私たちは助け主聖霊によって心を満たされて慰め励ましが与えられる必要があるのか、それは実は預言するっていう言葉に表されているわけなんです。この預言とは何か、まあ普通何々の預言っていうようなことを聞くことがあります。だいぶと昔にはノストラダムスの大預言っていうのがですねありましたけれども、まあそれは外れてしまいました。でもあれは予告とかですね、天気予報の予っていうふうな言葉を使っているわけなんです。でもこの聖書は全く別の漢字を使ってます。預けるっていう言葉を使っているわけなんです。それは神様が私たちに語りなさいっていう言葉をですね預けてください。そして私たちはこの語りなさいと言われていることを語るっていうことが予言するっていうことであるわけなんです。だからこの聖書にある予言っていうのは自分勝手に喋っているっていうわけではありません。神様が語れと言われることを語る、それが予言であり、また私たちにもこの予言をするっていうことが与えられているっていうことです。旧約聖書の時代には預言者いました。もちろんこの新約時代の初期においては預言者いましたけれども、まあ、現代においては言うなれば私たち自身が神様の御言葉を与えていただいて、この御言葉を伝える、まあ、言うなれば現代の預言者ということができるんではないだろうかと思います。神様が話す言葉を与えてください。そしてそれを大胆に語る。でも私たちはなかなか勇気を持って神様の言葉を語るってことができないではないだろうかと思います。やっぱり何かしらの励まし力がないとですね語ることはできないわけなんです。語りたい、その思いがあるし、また御言葉も与えられている。でもなかなかこのイエス様の救いのことを知らせることはできない。なぜか、それは聖霊の力がいるということです。だからイエス様は、私は天に帰っていくけれども、あなた方にもう一人の助け主、すなわち聖霊を送る、約束されたわけなんです。だからどうして使徒の働きで大胆に彼らはこのキリストの名によって語ったりとかですね、そして御業を行うことができるのか。それはまさに彼らのうちに聖霊が働いてくださった。彼らはただ素直にそれを行っていった、それだけのことなんです。決して頑張ってですね、一生懸命もう力を振り絞ってやったというのではなくて、彼らのうちにご聖霊が働き、そしてまた教えてくださって導き助け、彼らはその自分に与えられたことを全うしたということです。ですから同じように私たちも神様から語るべき言葉を 与えられる必要はあるということです。自分の力でそれをなすことはできません。しかし神様は私たちに語れと言われる言葉を与えてくださり、そしてもう一人の助け主、ご聖霊が心の中に働いてくださって私たちに語らせてくださる、そのことが起こるということであるわけです。今の現代は本当にもう予測のつかない困難な時代の中にあるということを思います。昨日もニュース聞いてましたら、ロシア軍がウクライナに侵攻してもう100日、もう3ヶ月以上になる。しかし全く収束するようなですね、目処は立っていない。今でも戦火に見舞われて命を失う人や、そしてまた路頭に迷い避難している多くの人たちを見るわけです。私はこの使徒の2章19節の終わりを見ると、それは地と火と立ち上る煙っていうこの言葉を見たときに、ああ今本当にウクライナで大変な状況の中に陥っている、そういうことを思わさせられたわけです。私たちはやはり心をしなければならない。決してそれはウクライナだけの問題ではなくて、それはもう全世界に今は及んでいく問題であるということです。小麦が輸出できないということを聞いてます。そしてまたアフリカ諸国でも大きな飢餓に見舞われるんではないだろうかというようなこともニュースで言われているわけなんですけれども、本当にこれは小さなことではないわけです。そしてもっと私たちはこの心配しなければならないのは、20節の終わりのところに、太陽は闇に、月は地に変わるというような、この天変地異が起こる、一体これがどういう状況なのかは私もこれは分かりません。しかしもう本当に太陽は闇に、月は地に変わるようなですね、そのような時が来る。聖書が言っていることは全くあがながちオーバーなことでは私はないように思うわけです。しかし私たちには一つのですね、希望があるわけです。20節の始めを見ると、主の大いなる輝かしい日というふうな言葉が出てるわけなんです。主の大いなる輝かしい日が来るとですね、聖書は言ってます。その前に大変なことが起こるけれども、主が来られる日が必ずある。それは難しい言葉で言うならば再臨っていうですね、言葉なんです。イエス・キリストは再び来られる。あの1世紀の時代のクリスチャンの希望は何だったのか。イエス様は天に昇られたけれども、もう一度来てくださるんだ、そのことを彼らは待ち望んでいたということなんです。それが1世紀の時代のクリスチャンの大きな希望であり喜びだった。だから不思議なことに、非常なこの苦しい目に遭うということは実際に歴史上あったんですけれども、迫害ということがありました。でもそれに対して反抗するとかですね、何か革命を起こすということは1世紀の時代にはなかった。どうしてなんだろうか。彼らは救い主イエス・キリストを信じていた。そして十字架によって自分の罪が許された、その喜び、そしてまた天の御国に入らさせていただくことができる、その希望が彼らのうちにあったわけです。ですから一世紀の時代に武器を取って戦うっていうクリスチャンは、私の知る限りではなかった。むしろ自分の命を捧げていく、そういう人たちが多く起こされた。そしてその姿を見てですね、もう輝かしい栄光っていうか、もう喜んで自分の命を捧げる、その人たちの姿を見たときに、ローマの多くの人たちは自分もそのような栄光の御国に凱旋できるような、もうその信仰が欲しい、多くの人たちがクリスチャンになった。もうこれは歴史の事実であるわけです。 そしてその時に神様は全ての人に私の霊を注ぐ、その約束があなた方の息子や娘は預言し、それだけではなくて18節に私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、そのことを約束されたわけです。しもべ、はしためっていうのはこれは奴隷のことなんです。男性の奴隷や女性の奴隷、そういうような境遇の中にある人たちにもなんとご聖霊が注がれて、その人たちはもう喜びと感謝に満ち溢れて、自分のようなものでも神のことをさせていただいた、天の御国が約束されている、その喜びのゆえに、そうした人たちも彼らは命を捧げていき、そしてまた神の栄光が表されるということが起こった。もうそれが神様の御働きであったわけです。そして彼らはこの聖霊に満たされた時に、17節の終わりを見ると、青年は幻を見、老人は夢を見るという言葉が出てきます。幻を見る、この幻、英語ではビジョンです。例えて言うならば映画のようなことではないだろうかと私は思います。映画館に行くとですね、前に必ずスクリーンが、大きなスクリーンがあるわけなんです。そしてそこで、映写機でもって、フィルムを通して光がですね、そこに照らされる。そしたらそのスクリーンにその情景が映し出されるわけなんです。でもそのスクリーンを科学的に分析しながら見る人は多分ないと思うんですね。もうほとんどの人はそこに映し出されている情景、その物語、もう時には自分が主人公になったつもりになってしまうっていうかですね、引き込まれていくんではないでしょうか。もうその中にあたかももう自分も一緒にいるようなですね、思いになってしまう。幻を見るとは、私たちの心の中にその情景っていうのは神の国が投影されるっていうことです。イエス・キリストは神の国が近づいた、悔い改めなさいということをですね、伝えたわけです。神に立ち返れ。じゃあ神の国とは何か。病の人が癒され、もう足の不自由な人ももう元気になって、もう喜び満たされて飛び跳ねて感謝している。それが福音書の中に出てくるわけです。イエス・キリストが来られてですね、病気の人を癒されたり、そしてまた苦しみの中にいる人たちに力を与えられる。多くの人たちが救われていく。バプテスマのヨハネって人は弟子たちを遣わしてですね、そしてイエス・キリストにそのことを尋ねられた。でもイエス・キリストはもう神の国が実現しているっていうことをその弟子たちに、バプテスマのヨハネに伝えるようにと言われているわけです。もちろんこの世の現実っていうのがあります。いろんな苦しみやですね、悲しみ。でもイエス・キリストは私たちをその苦しみや悲しみ、言うなればそれは罪の束縛から私たちを解放する。そしてそれはただ一時的なですね、その場限りのもうしのいでいくものではなくて、永遠の救い、十字架によって私たちは罪が許され、罪から解放せられて神の子として生きる。そして神の国のその永遠、どこにあるのか、それは天の御国にあるということです。そしてその救いを知らせるために、神様は全ての人に私の霊を注ぐ、聖霊の力、励ましを与えていただいて、私たちは神の御言葉を語る、そして老人は夢を見るとあるわけなんです。幻ではなくて夢だとここではですね、あるわけです。私たちも寝てる時に夢を見るというようなことがありますけれども、しかしここで語られている夢というのはそういう儚い 夢ではなくて、必ずそれは実現する。言うなれば天国の夢をですね、見させていただく。もう年を取ってしまったら何もすることはできない、もう希望はない。しかしそういうものにも神様はですね、夢を与えてくださって、そしてまた希望に満ちあふれて私たちは待ち望んでいくことができるということであるわけなんです。それが旧約聖書ヨエル書において予言され、そしてまたこの新約聖書において現実にこのペンテコステの日からそれが実際にキリストの弟子たちによって伝えられて、それは今日に至っているということです。そして東の果てに住んでいるこの日本にも福音は伝えられた。私たちもまたこのイエス・キリストの救いに預かることができたわけです。そして神様の計画っていうのは、やはり全ての人が救われるということをですね、願っておられる。そしてまた神様はそのことを、もう弱い愚かな私たちをあえて選んでくださり、そしてまた私たちにこの神の言葉を託してくださっておられるということです。いや、自分には力がないし、そんな上手に話することもできないってですね、まあ言われる方もあると思います。でも今の時代はいろんな形を持って私たちは神の御言葉を伝えることができるわけなんです。そして全ての人に神様は助け主、聖霊を与えてくださる。私たちの心の中にご聖霊が働いてくださるときに、自分はどんなところから救われたのか、本当に自分のような罪深いものをもイエス様は愛してくださり、許してくださって、十字架にかかってくださった、そのことを聖霊はですね、思い起こさせてくださるということなんです。だから自分に対して理不尽なことを言ったりですね、するような苦手な人に対しても神様は力を与え、また私たちを通してこのイエス・キリストの救いを伝えさせてくださるということであるわけです。まあ一人の小学生は教会学校に来ててですね、僕は誰も友達にこのイエス様の話をしたことがなかった、どうしたらできるんでしょう、教会学校の先生に尋ねたら、じゃあ神様にお祈りしましょうって言ってですね、その子供はお祈りをした。そしたらある時にこう心に示されるものがあってですね、学校の帰り道、まあ、子供の遊びっていうか、そのランドセルをですね、そのなんかじゃんけんかなんかして負けたら背負わされるっていうようなことがあったみたいですけれども、ある時に、まあ、そこのなんていうかガキ大将みたいなものがですね、その子に俺のランドセルともう俺の友達のランドセルを背負えって言ってですね、無理やりさせた。でも彼は嫌がらないでですね、そしてそれをもうとっても重かったんですけれど、ずっと運んでいった。そしたらそのガキ大将がですね、なんでお前は一言も文句言わないで、もう本当にニコニコして喜んでそんなことするのかって言ったら、彼はですね、いやそれはイエス様が僕を愛して助けてくれるからできるんだって言ってですね、言ったそうです。イエス様って誰だ、どこにいるんだ、教会に行ったら分かるって言ってですね、なんとそのガキ大将を日曜日教会学校に連れて行った。そしたらそのガキ大将もですね、本当に自分の罪が分かって悔い改めて救われた。なんとそのガキ大将は多くの友達をですね、もうまあ多分無理やりだったと思うんですけども、誘って教会学校にもう何十人とですね誘ってくるようになった。だから最初の子供は、僕は何にもできない、もう弱虫だ、でも神様が示してくれてですね、もう本当に喜んで嫌なことでもやる。それをやった時に神様は、まあ、多くの友達を呼ぶことができた、まあ、そういう証を私は聞いたことがあります。私たちは小さな弱い存在かもしれません。しかし神様は多くの人たちが救われるようにと そしてまた私たちを用いてくださる。私たちが救われるのは良い行いをしたからということではないわけです。21節に、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の御名を呼ぶ者は皆救われる。これがもうキリスト教の救いである。イエス・キリストの御名を呼ぶときに、祈るときに、私たちは力が与えられて、知恵が与えられて、神様の御業を喜んでなすことができるということであるわけです。また私たちもこの神様の約束、また祝福に預かって、イエス様の救いを伝えさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうしてペンテコステの日を私たちにも与えてくださり、ありがとうございます。イエス様は自分の罪のために喜んで十字架にかかって命を捨ててくださった。この十字架によって私たちは罪が許され、救いに預かることができました。私たちは愚かで力のないものです。しかしこういうものにも私は私の霊をすべての人に注ぐと約束してくださっておられます。どうぞ助け主、ご聖霊が私たちのうちに働き力を与え、また私たちは神様から御言葉をいただいて救いを伝えていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。